トラニ
ーマユの
ボイスメモ。いやー、爆睡こいてましてね、さっきまでね。いやいや、びっくりした。電話、ザッピーから電話かかってきて、飛び起きて、よかったんですけど、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモですね、始めたいと思いますけど、今日はですね、ポッドキャスト36号というポッドキャストやらをですね、いろいろしてるやですね、大阪のまあ、ハードロックオヤジっていうかなんていうかね、まあ J-POP とか、日本のね曲にもすごく詳しいおっさんなんですけどね、おっさんって若いんですけど僕より、ザッピーねにね会いましょうって話してて、今日やっとね、前に一回ゲストで出てもらってますけど、やっと今回リアルにねお会いすることになりましたんで、今ファミリーレストランビッグボーイにですねちょっと待ち合わせしたら思いっきりもう遅刻してですね、電話かかってくるみたいな感じになってまして、今から会いに行きます。じゃあちょっと店内に入りますね。ってことでね、いやいやいやいや、どうも
どうもどうも
なんか照れますね
リアルにね、
いやーちょっと
ました、まあ、これプチオフ会ですよね、
ちょっとね
プチオフ会で
いやでもね、
うん、
トラニーいかついですよ。
いかつい、何どういかついかつどういかついの、
いやなんかラッパーみたいです
よこれが、うそ
なんかもうヒップホップとか思いました。
そう
そんな手に臭いとか巻いてるし、
いやヒップホップどっちか、俺サーファーとか岡さんハップ違ういや
い
や
サーファーじゃない
違う
なんか B-boy スタイル
いやいやそれ全然多分ね聞いてるしイメージ違うと思う。 B-boy はもっとさ、こう綱がこうまっすぐでみたいなねえ、ザッピーあれね、だいぶちょっと太った。
いや僕逆に太ってるんですよ、あの写真が痩せる時の写真
だから。写真が痩せる時のね、だから俺あのそれ写真しか見たことなかったから、かなりだからいいパパっていうか、
いやいやもうね、
なんかね野球パッと俺見て、一応ね T シャツは、今日は僕はアイアンメイデンの T シャツで来ますよって言ってたから、まあ T シャツはもう周りアイアンメイデンで、まああれですよね、まあハードロックの感じで雰囲気やけど、でも顔とか雰囲気はあの少年野球の監督みたいな感じ監督みたいな感じ、ザッピー
もう仮面静かみたいなって
るああまあそっちはそっちやけどね、うん、そうそう、
いやでもね、
やっと会いましたね、
あの人相は言われるんですよ。
人相はすごい、だから、うん、あれで温和な温厚な感じだよ
でしょ、
うん、なんていうかな、毒舌吐くあのポッドキャストがちょっと想像つかないようない
やでもね、昔はねもっと、
うん、
美少年や
って何言うとんねん
いや、ほんま
は、いや一応言わしといてあるけど美少年、その顔で
いやもう下町のバンコなんて言われる
バンコか、まあそれ分かるよ。バンコ
えバンコなんて知らないですか。
あ、分かるよ、
パタリの出てくる
また怖なとこくんな、
B-boy なじゃあ、ボーイズラブ
あ、そうなの、ああ痛めそうよ、そういうの。
そう
ああ、そうなんよ。
いや、でも
それから美少年っていうか、美少年の焼酎飲みながら管吐いてる親父って感じやけど、
いやいや、違うんすよ
違うや
ほんまに周りに嫌味なぐらい元た時代でしたから、ありました
ね。あ、モテ期あったんだ、やっぱり
めちゃくちゃありました。
え、いつ頃？
いや、中学の時ですよ。
あ、中学のモテ期、
もう先輩、後輩、同級生とファンクラブがありました
。うそ、
なぜか知らないですけど、
ね、知らないですけど、でもそれはその時トラニーは、まあ、ちょっとまあ俺 も若干その小学生から中学生の時になんか人気あったらしいんだけど、
なんか言ってましたもんね。
そう、俺は本人はあんまり気づいてなかったんだけど、でもザッパー気づいてた自分で。
だって普通になんかそういうファンクラブみたいなもんが
あって、
あって で僕サッカー部やったんですけど、
またあれだね、王道だね、モテる部
分でもね、あのたまにというか、3回に2回ぐらい出る準補欠みたいな
位置やった。ちょっとね、補欠に準なんかあんの？
あるんですよ。
また補欠の準なんだ。
例えばあのこう先生が
準レギュラーじゃないの？
例えば僕なんかあの右ウィングやったんですけど、あのでももう一人右ウィング候補がおって、その試合によって使い分けられてるような感じで、だから出えへん時もあるんですよね。
はいはいはい、
だから試合とかで女が来るんですけど、俺ベンチで座ってる
の。座ってるみたいな。あ、それ準レギュラーでしょ。だから準レギュラーだよね。そうだよね。
でもなんかあれでしたね、そういう時期があったんですよね。ほんで、そこから10年経ち、で僕はあの名古屋にね単身赴任行ったんですよ。あの2年間、19、20歳ぐらい
で、ちょっと19、20歳の時に単身赴任、
はい、
もう身固めてたの？そしたらその時。
ああ、ごめんなさい、単身赴任って言い方おかしい。
ちょっと日本語がちょっと、
はい、ごめんなさい、ちょっとはまあ、彼女がおってみたいな。
はいはいはいはいはい。
ほんで、
名古屋に転勤して、遠距離恋愛。
まあ、恋愛はまああんまり関係ないんですけど、ただ、一人暮らし始めた。
はいはい、一人暮らし始めた、名古屋。
で、そこで、まあ、言えば、食いたいもんを食えるじゃないです
か。はいはいはい、好き放題。
あの、今まで家やったら、こう野菜があってとか、そこでもう暴飲暴食とかあって2年間で20キロ取ったの。
すごいね。1ヶ月前1キロじゃない、もうちょいあれだけど、細かく言えばあれだけど、ブックブックブックブック。
もうだからその名古屋でしょ、友達おれへんでしょ、
うん、
もうだからね、その名古屋2年間
って言ったら20キロはすごいよね、
うん。まあ、2週間に大阪に帰っておったんですけど、
まあ、名古屋近いもんね、大阪3時間ぐらいだからね。
まあバンドもしてたからね。
ああ、そうかそうか、
遠距離バンド。
遠距離バンド聞いたことないけど。
でだからもう名古屋に2年間って言うたら、部屋で飯食うてるか、オナニーしてるか、曲作ってるかだけなんですよ。
それ太るわ。全然体動いてへんやん、それ。
そう
一箇所以外動いてへんやん。
そう、だからもうそこ20キロちょっと太って戻ってきて、まあ、そこからまた下げたんですけど、でもあの
何でしょう、
結構容姿が変わってしもた。
ああ、その時にね、まあ、20キロだった、まあ、上げたり下げたりしても、
そうそう
したらね、
ほんであのある日友達にね、中学校の時のサッカー部の、あの同級生におったんですよ、
ザッピーの一番良かった時を知ってるやつや。
そうそう、ほんで、もう一人僕の仲いい友達ね、と二人である時に、たまたま南がおったんですよ、で、あのサッカー部の同級生が僕の連れに、久しぶりやんけとか言って声が出たんですよ。で、僕も、あれ、なんだこいつ、俺サッカー部と同じガッツ飯食った仲やのにと思ったら、はいはいはい、お、かわいくん久しぶりやなって言ったら、誰やっけ？
認識不可。
認識不可です。
全く変わ
ってマジなんですよ、これ。
全く気づかれ、分かんなかったん
です。全く気づか
れ。もう完全変わってたんや。それが今の感じ？
そうそう。
今の感じ。今。そうそう、あ、今、はい、あれだもんね。まあ、鶴瓶。
だね、確かにね、言われた
パッと、パッと、ゆる、ざっくり言うと鶴瓶だよね。だから、あれなんだよね、別にね、体はそんなにブクブクじゃないんだよ。顔がさ、すごい丸いよ。
顔がね、顔が落ちないんですよ。
あ、そっかそっか。だから、だからすごい太ったように見えるんだけど、立ってみたらそうでもないんだよね。立ったら、だって足とかも細いもん。
腹は出てます。
腹はね、
ほんまにこう体の中心だけがどうしても落ちない。
中心だけ、洋なし体型だ。
ほんまひょうたんみたいな、ね、
ひょうたんみたいな、ほんとひょうたんみたいな。ひょうたんザッピー、ひょうたんザッピーで。
だからこの間もね、嫁が同窓会行って、でなんか嫁もなんかその同窓会行ったらめちゃくちゃモテたわ。
同窓会行ったらね、自分がね、
同じクラスやった同じ男のやつとかから、なんか場所はめっちゃ好きやってんねんけど、なんか5、6人に言われたとか。でもあれやで、まあ、僕はジュンさんで、でもジュンさん多分 同窓会行ったら誰も気づかれへんやろなとか。
そうなんや。
まあ、嫁も多少昔は知ってる。
あ、はいはいはい。あ、でも完全に変わってるからね。
あんたが昔も見た時の、あの女の子なんか見たらもう詐欺やと言うやろなっていうぐらいに変わってるんですよ。
あ、そうなんや。
確かにな、あの頃は異常やったもんなと思って。
ああ、そうなんや。でも今も全然だっていい、いいお父さんっていうか、
そうだからその人パッと見人柄がよく見えるでしょ。
うん、よく見える。あの本当にあの毒舌ポッドキャストの喋りからしたらあアホやアホや死んでまい言うてるあれからしたら全然全然優しい感じだもんね。
そう
ですね、うん、俺とかあの逆にね、本当に逆っていうか逆とか思ってるか分かんないけど、
ええ、
すごい好印象だわ。あって、うん、もっと俺とんがったやつが来るのかなと思って。
僕トラニアの時になんかしばかれんちゃう。
いやいやいや、
ちょっと待って
全然緩いじゃん。なんかオカサーファーのチャラいじゃん。
カツアゲされるんちゃう。
いやいやいや、いや逆にでも俺そういう風に見られんのかな人に。
いやそんなことない
っすよ。
まあ、ちょっと冗談みたいな。
そうそうそう。っていうことでね、
目が優しいですもん、トラニア。
あ、本当にありがとうございます。あ、でもそれはお互い様だよね。
目はね、
この目でね、
まあ、お互いそういうと言うときましょう。
いや、言うとそんな感じでね、言うときましょう。まあ、これ、やっとね、会えて
会えましたね、なんか、
ね、本当は、まあその SA ミュージックとかね、
ええ、
いう界隈で、ええ、まあ、ザッピーもその大阪のね、ええ、中心の方で働いてるし、
ええ、
南かどっかで飲もうやって話ちょっとしてたんやけど、まあ、住んでるとこはね、二人ともね、
あ、近いです。
南大阪でね。あの、まあ、トレーニング実家は仙北ニュータウンで、
ええ、
で、ザッピーは今住んでるのが羽曳野。
はい。
またこれ、まあ、知ってる人が聞いたらなかなかディープな南大阪。
まあでもね、トラニー住んでるとこから言ったらもうほんまにその北の田挟んで遠いになる。
そうそうそうそう、だからめっちゃ近いからね。だからわざわざさ、南とか出て飲ま、あの、会わんでも近所のファミレスで会おうや。
まあ、十分です
よね。そうそう
そう。だってね、あの僕、まあ、今もそうですけど、僕外ではもうほとんど酒飲まないんですよ。
あ、そうなんや。あ、そうか、どこどこどこ。
あの、ほんまに、あ、今日は多分9時から例えば待ち合わせしてね、
うんうん、
あの帰るのよ午前3までって時でも、
うん、
最初に 1,2 杯だけ飲んで、うん、あとはもうずっとこうノンアルコールで行って、うん、だま
あ、
お互い、ね、あのトラックドライバーですから、
あ、はいはいはい、あ、そうだよ、
言えばそんなことでやったら人生棒に振るじゃないですか。
あ、そうそうだよ。
だから外に出る時は僕ほぼ飲まない。
あ、そうかそうか、うん、まあ、まあ、そうか。電車の時もそうなの。電車で行
く、僕電車乗らないんですよ。
え、あ、そうなの。
っていうかね、僕の家が最寄り駅まで5キロあるんですよ。
ああ、そうなんや。
で、またそのね、バイ、あの電車で帰っても、
うん、
まあ、なんかバスとかあれへんです
よ。ああ、もう完全に駅から徒歩か、
ええ、
チャリかみたいな。
タクシーに払う金やったら僕は歩いて帰るわっていうぐらい。
ああ、そこだからまあもう絶対どっかに出かけるときは車で出かけるし、
もう車かバイクで出かける。
ああ、そりゃそれ飲まへんわ。俺も車に出たら絶対飲まへん
よ。
だから南で飲むんだったら電車で行こうと思ってたから。
だからもう友達の家とかで泊まりで飲むとかやったら飲むんですけど。
ああ、はいはい、あ、そういうこと
ね。あと自分の家とかね。
うん、はいはいはい。
だからもうそういう帰られへんとかいう状況の時はもう絶対飲まないし、うん、
ああ、そっかそっか、
帰らなあかんときはね。
うん、まあそんな感じで今ね、とある大阪狭山市のね。
あ、ここ狭山になる、
ね、これ聞き上、ここ大阪狭山市の、うん、とあるファミレスでね、
ええ、
このメニューでこう囲みながらね、なんとか雑音から絶対の声をね、拾おうと。
でも旗からですごい異様な
声だよね。まあ、まあ、そうだね、多分そうだ、異様な声だよね。でも本当ね、ファミレスで、まあザッピーもさ、もうポッドキャスターだからさ、わかるけど、ええ、ファミレスで撮ったら全然声ダメでしょ。
ああ、まあそうですね、
拾えないでしょ。だからすごいでしょ。だからちょっと今日もね、ちゃんと撮れてるかどうか分かんないんだけど。
ああ、ね、僕はもう最近割り切ってますけどね。
あ、そうなの、音は、あ、そっかそっかそっか。最近、ほんでさ、最近どうなの、その、ちょっとさ、若干そのポッドキャストを、そのザッピーがポッドキャスト配信にとってちょっと変化があったっていうのをね、ちょっとさっきのちょっと打ち合わせちょっと聞いたんだけど。
ああ、要はね、あの、うん、今でやった36号。
そうだよね、もう俺は紹介はもうポッドキャスト36号のザッピーって紹介してるから。
ほんでちょっとあの 一応脱退しました、
ね、脱退36号脱退36号まで行く前に脱退したんだ。
脱退というかちょっとね、手を引いたというか、
案外早かったね。
いやまあでもほぼ1年近く。あ、
そうかそう、1年近かった。
まあ配信の方は少ないです。
ああ、そうか、そういうこと。
まあ言えばそこが問題なんです。
ああ、いろいろね。
僕はもっとこうね、トラニーみたいな感じで、できるだけ配信したいタイプなんですけど、やっぱりこう人がおるね、そう一緒にやってる人間やるとそうチームで動かなきゃ、
はいはい、
どうしてもやっぱりその、ね、他の2人も子供できたばっかりなんで、はいはい、だからそう時間取れない
あ、スケジューリングはね、どうしても合わすのが大変だよね。
それを思ったら、うん、もう一人でやってる方がいいかなっていうのがあって、
はいはいはい、
でまあ、彼らはあの、まあ、SA ミュージックという、
うん、
レコード屋でね、
うん、南波にあるレコードショップでね、ヘビーメタルハードロック専門ショップ、うん、
まあ2人というか、まあ、一応3人でやってて、そのうち2人ですから、
うんうんうん、
まあ彼らは彼らで やる方がいいんじゃないかというのもあって、
はいはいはい、ああそういうことね。
まあでも要戦とは言ってましたけど、
まあまあこれからどうなるか分かんないけど、まあ、とりあえずでも2人に振って、
別にそのね、喧嘩してやめたわけじゃないんです
けど、
まあ、だから36号に関して言えばもう SA ミュージックの方で一応運営してもらうということ で、
うんうん
で、まあ、僕は僕で、まあ、僕だけ部外者なんで、まあ言えばあの SA ミュージックプレゼンツという形を取ってたんで、
うん、
まあ、言えばそのあんまりこうどぎついこと見えないわけです
よ、はいはいはい、
店のイメージもありますし、
例えばエロいこととか、
そうですね、
下水ことは却下され続けてたもんね。
そうですね、
うん、まあ店のイメージとあるしね、どうしてもね。
そうですね、だからまあその辺を考えたら、うん、まあ、僕が自分でやりたいことやる方がいいんじゃないかなっていうのがあって、なんかもうやっぱ一人でやると気軽でいいじゃないですか。
うん、あのね、なんだっけ、 MFR だよね、ザッピーの MFR がね、まあ生き生きとやってるもんね。
やってんのかな。いやでもなんか気楽でいいですよ、やっぱり。
いや一人はやっぱりね、いい、気楽で。
と言いながら2人になってますけど、
そうそう、俺はね俺はまあそう、4月からね、4月から眉毛をね入れて2人で、でも俺もその隣にもボイスメモってこれに一応冠に名前変えたけども、基本的にそのやりたいことをやって撮れる時のお互い撮ってっていうスタンスはあんまり変えてないから、まあ、
変わってないっちゃ変わってない、
そうそうそう、だから全然そのスケジュール合わなかったらいいじゃんみたいな感じでやってるからね、うん。まあでも大変
本当。まあ言えば自分やらへん、まああの眉城さんが、
うん、
やった分も自分で変せな感じ。
まあまあそれはね、まあそれは俺の仕事も、まあ、完全丸投げだから、データポンポンデータバンバンと送られてきて、でだな、一応あの子のあのシナリオみたいなの書いて、ここでこうしてこうしてっていうのと俺が編集するかあるんだけど、ね、やっぱりね、それをその2人しゃべりの時間を合わせたりとかね、やっぱ大変だよね。
でそ2人でも大変ですよ、もう3人
だよね。いや本当ね、で絶対にあれ他のポッドキャストとか聞いてても3人とか4人でやってる人なんかは絶対その毎週何曜日の何時から収録って多分ね、ちゃんともうスケジューリングしてるんだと思う、生活。
だからそれができるんやったらいいんですけど、うん、
できない
3人が集まるんだから、
うんうん、厳しいよ、それは本当に厳しいよ、うん、
だから僕としてはすごいもう毎週でもやりたいのに、
うんうん、
あの彼ら的にはその、まあ、あの浅井氏も、
うん、
その始めた、うん、36を始めた時に子供が生まれてますから、うん、
あ、タイミングあるからね、人生のね、
うんうん、新藤君ももう多分来月か今月、あ今月かな、
うん、
ぐらいに生まれますし、
うんうん、
まあ、これ僕なんかはもう子供が10歳になったんで、
うん、
まあ、多少楽になってるんで、うん、でも彼ら2人これから忙しになりますよ
ね、はいはい、そうだね。
でその嫁をないがしろにして、あのラジオせいやってよう言わないし、
ね、そりゃ そうだよね。こっちも子持ちでね、大変わかるからね。
まあ、だから一旦ね、あの僕自身はもうその MFR でやるっていうことで、
うんうん
うん、で別にね、例えば彼らが36号やるんやけど、うん、ザッピーも来てやって言われたら僕行きます
し、ね、あ、ゲストっていう感じでね、うんうんうんうん、
であの浅井君とか進藤とかが、
うん、
あの僕 MFR で彼必要やと思ったら、
うん、
当然オファーして出てもらうし、
あ、いいんじゃないそれでね、
とは別にその、うん、あくまでもスケジューリングの都合であって、うんうん、 だから喧嘩してるわけでもなんでもない
。はいはいはい、了解する了解する。
まあまあ彼ら彼らでね、僕ら僕よりもマニアックですよ。
マニアックだし深いよね。だって
あいつら
もメタル リリースの仕方もだってアナログ版とかでしょ。
まああれは浅いだけですね。
あ、まあ、そうです。すごいよね。
ね、なんでしょう。僕と彼らではあの音楽にかける情熱が違います。
ジャンルに対する情熱も、まあ、ザッピーの場合はね、うん、いろんなところに情熱を振り注ぐのがあるからね。
そうですね、だから、うん、僕はもう前にも言いましたけど、ポーザーと言われてるタイプの人間であって、うん、あちこち浮気してる
んで、うん、はいはいはい、
だからメタルはメタルだけしか聞かへんでっていうスタンスでは僕はないんで、だからあの、あんまりそのマニアックの話に誠意は言ったら要戦士、まあ、自分のね、できる範囲のことしかできへんすから、うんうん、まあ、彼の場合はそれが商売なんで、
そうだよね。それはかなりね、深いところっていうか、逆にアドバイザーにならないといけない立場でもあるしね。まあでも本当にその MFR でもうすごいね、いろんな自由にやってるじゃん。
まだね、やれてはないですけど。
やれてはないです。ただ本当にその結局その36号からそのザッピーがその一人でね、MFR でやっていくにはそのやっぱりポッドキャストの配信をね、テクニックを学んだりとかいろいろあって自分で自由にね、配信できるようになったんで、
そうですね、
うん、
まあトラニーのおかげですけど、
ね、いやなんか俺誘導尋問したみたいだけど、いや全然違うけど、
いやマジで結構ね、あのようトラニーにメールとかでやり方してもらったりとか、
まあなんて、まあ ね、
過去にね、電話でもね、いっぺんこう登録の仕方とか教えてもらったりとかしてたんで、
だあのね、俺最近その、まあ、ツイキャスとかその他のね音声 あのメディアとかやってて、ポッドキャストってね、俺すっごいその便利だと思うんだけど、
思いますよ。
でもね、一般に認知全然されてないね。
ないっすね、
本当に。
僕もまあ言えば遅かったですからね、まあ、若干まだポッドキャストの聞き始めて1年半とかそんなもんです、
うんうんうん、
半年聞いて僕もやりたいなと思って1年ぐらい前に36号
を初めてね、
初めてっていう感じなんで、
こうやって録音、気軽にこう録音し、ダウンロードしてて、それ自分が好きな時間にね、ネット環境関係なしで聞けるっていうのがね、そう、あと電波とかね関係なしでっていうのがね、いいと思うんだけど、なかなかねそこが、俺も本当にこう地道にこうパイを広げるっていうか、ポッドキャストを皆さんに知ってもらう。で、ポッドキャスト聞いてる人はもうポッドキャスト知ってるからいいんだけど、だからポッドキャスト知らないジャンル、だからポッドキャスト何みたいな人に何とかポッドキャストを広めようと思うんだけど、なかなかね、
まあ、伝わんないですよね、あれは、
うん、もう本当に iPhone を手に持って、こうやって iTunes からみたいなその他を選んでポッドキャストからみたいな、そこから説明しないと分かんないからね、
うん、でもね、あのほんまにいいツールやと思うんですけどね、こうやってね、
そう
僕らトラック乗り換えしても多分一番いいですよね、
そう
例えば今まで僕そのポッドキャストをしてた時に、
うん、
トラック乗ってますやん、
うん、
もう話がめちゃくちゃおもろいとこで、
うん、
あの荷物下ろさなあかん、
そうラジオとかね、
続き聞かれへんやん、
そう
ポッドキャスト止めれます、
ね、止めれるから、そうなんだよね、そうラジオはそうなのよね、
そう
なん
ですね、
また先聞きたいのにみたいなね、
そうい
やいや大丈夫、
大阪で言うたらね、例えばもう浜村淳先生がもう話がおもろいんですよ、
あれまだやってんよね、
まだやってんすけどね、
俺 もう毎年大阪帰ってきて、うちはおかんがさありがとう聞いてるからさ、うわまだやってんねんなみたいな、面白いやっぱあれ、
いや僕はもう最近聞いてないですよ、
うん、
でもやっぱりそのトラック乗ってる時とかに朝とかやったら、
うん、
あの時間で浜村淳が一番面白いよね、
はいはいはい、
ほんならこう浜村淳の映画紹介とかやった時に、
うん、
お映画やお次どうなるんねんやったら、あもう目的地ついてるやんみたいな
あの目的地つくまで信号赤なれな赤なれと思ったよね、願ってなんとかみたいな、それがないからね、ポッドキャストはね、止めれるからね、
止めれるしね、
そう
聞きたいとこ伸ばさんと聞けるじゃない、
そうだよね、
僕ね、あんだけね、あのもう、なんですか、 CD とかね、うん、買いまくって音楽ばっかり聴いたんですけど、うん、最近も音楽聴く暇ないですもんね。
あ、ポッドキャストの、いや番組聴くたまに聴くのが多くて、
聞く数が多くなってきてね
すごいね。
どれ捨てようかという。
あ、今それに、あ、それね、あのポッドキャストあんまり多く登録してくるとね、
で
切磋琢磨がね、
うん、でまあ、ポッドキャストを抑えました。でも今度最近あのラディカでね
ラディカで新しくまたね、
ラジオ自体をパソコンで録音できるというツールが、
ね、
あって、そのやっぱりそのポッドキャストは音楽かけられへんってとこあるから、うん、なんか音楽番組のラジオを聴くんやったら、うん、そのパソコンで録音せない、もう聞けないわけですよ、
はいはいはい、
うん、逆に言えばポッドキャストとかでも、うん、あの TBS とか配信したやつとかで、ね、あっても、その曲かかるときにはこう飛ばされたり
する、飛ばされたりするからね、そうそうそう、
どんな曲やってんと思いますよ、
ね、
だんだんこうリアルタイム聞きたくなってくるん
ですよ、はいはいはい、
だからそういうのをあの録音してて、うん、一番組2時間とかあったら、うん、1日トラック乗ってる時間6時間7時間あったとしても、
うん、
あの聞き終われないという。
あ、はいはいはい、そうだよね、それはあるあるある。あれね、やラジカはポッドキャストにとってすごいライバルだ、やばいよあれ、
あれはね、
あれは、
うん、でもあれって非公式でしょ。
ね、そうだ、ラジカは非公式だね。でもラジコはさ、
そうそう、
ラジコとあとラジコを録音できるやつはさ、まあ飛行士だけでみんな簡単にできるじゃん。
でしょ
う、ね。うん、そうそうそう。あれはでもあれも便利だよね、でもね。
便利ですよね。
まあそれでいろいろ大阪から TBS を聞いてると。
そうですね。TBS とかそうですし、もうオールナイトニッポンとかでも。
あ、そうかそうか。
僕はほとんど聞いてなかったんですよ。
うん、
今まで。だから昔のたけしとか、
うんうん、
鶴光時代は聞いてたんですけど、
うんうん。また古い時やねそれ。
もう鶴光は僕小学校3年の時に聞いてましたけど、
うん、
やっぱりその誰しもね、
うん、
お笑いとか、
うん、
自分の中のお笑いセンスっていうのは、うん、やっぱりその子供の時なりとかの、うん、その芸人さんなりとか、
うん、
周りにあった笑いのネット笑いっていうところで培ってくるなと思うんですよ、
はいはい、
僕その中でいけば一番僕にとって笑いの元は誰やろうと、
うん、
ただ今やったらこうダウンタウンとか、
うん、
トンネルとかありません、
うん、ちょっとそれもだいぶ古いけどね、もう今の
でもやっぱり僕の中の、
うん、
僕が持ってるお笑いのセンスは多分鶴光先生よ、
うん、鶴光なんや、
だから下水のが好きなん
だええかええかええのかみたいな、
そうなんですそう考えればね、トラニーのボイスも昔はエグかったのにな
んでやねん、
なんか最近すごいなんかごっついエコなってる。
最近ちょっと優等生配信増えてきたからね。
そうそう、
あ、いやでもちょこちょこまたね、挟んでいく、
ちょこちょこ持ってると
か挟んでいく、一応ね録音もしてるやつもあんのよ、かなりディープなやつをそうそうそうだね、下水のね、まあでもそのザッピーも自分のね、
ええ、
MFL でぜひその自分の鶴光魂を発揮してもらって、
いやでもね僕ね、うん、僕自身がそんなゲスに行こうとしてないですから僕はもう淡白な
淡白
優等生な生ライフを送ってる
の優等生ってそれでも優等生なさ生ライフっていうかさどういうの優等生って、
いや分かんないです、
ね、だってさ淡白は別に優等生じゃないでしょ。
まあね、
うん、何だろうね、性の優等生って何なんだろうね、
どうなんでしょう ね言われてるのはそうですけどね、
答えないものはないものなんだけど、
だから例えばその女子にもね、
うん、
いろんなタイプがありますやん、
はいはいはい、
やっぱりその黙々とエッチされる方がいいのか、
うん、
それか合間にギャグ挟んでくれる方がいいのか
ギャグ、そこでギャグなんや、
僕ね
ギャグなのそこ、
僕ねずっとねやってる間一瞬喋ってますよ、
やりながら喋るの、
めっちゃ冗談言ってますよ、
ちょっと待って、やりながら冗談言うの、
はい、
例えば
いやなんかわかんないですけど、
わかんないって、いやいやでも覚えてない、自分で例えばさ
まあまあ舞台例えば君にしましたとか要はアイブしてる間あるやんか、何言うの
しながら喋ってますね。
え、たぶんどんな、
え、なんかしょうもない話ばっかり、
普通の全然気が散るようなこと、
うん、
え、やりながら、
だから
例えばとか、まあ、
なんでしょうね、なんかその時の、まあ、無意識だからそんな自信ネタ話さないですよ、ただにその女の子がこういう状態で聞いたら喜ぶような話とかですよね。
そういう状態で聞いた女の子が喜ぶ話ってどんな
の？ああ、なんかなんでそもそもその人あれなんでだからその
何喋ってるのかすっげえ気になるんだけど、
いや、いろいろですよ、ほんまに。なんかね、僕ね、部屋を真っ暗にして、
うん、
黙々とするのっていうのがなんかできないんですよ。僕はも
いつもそれ結構普通だけど、それができないの？
僕はもう電気つけっぱです
高校と電気をつけて、
ええ、
あそこに股間に頭をうずめながら、ええ、ペロペロしながらギャグ言うの、
ええ、言いますね想像つけて、いや、ギャグっていうか、それこそその鶴光先生の英会のが最高かみたいな感じのノリの
英会英会とかいう
感じのノリなとこですよね。
そう、こうしたらええのかとか、どうしたらええのかみたいな感じ。
そう、そんなんとかね、なんか一縮なんか言うてますよ。
喋んので、それに対して女の子は反応すんの？え、なんか笑ったりとか。
そう
だってさ、笑ったりしたらだってさ、感情がさ散るじゃん、気散るじゃん、女の子の方。
だから多分散る人は多分合わないと思いますよ。
あ、
とか多分ね、
うん、
この間ちょっと僕も東京の人とポッドキャストで話してたんですけども、うんうん、その人も、え、喋んのとか言われましたけど、
う
ん、
ね、うん、
僕からしたらそんな黙々としてる方がなんかこう、なんていうの、がっついてるような感じがして。
あー、がっつくね、うん、
だからなんていうの、その、よくありますよね、ド S っぽい人とかやったらこう、どうや、ほら気持ちええんかみたいな感じで言う人とかいてるでしょ、
うん、
あんなんではないんですよ、だから、
うーん、
なんかもっとライトなんですよね、なんかそのこうやって攻めたらどう思うとかこれええと思わへんとかそんな感じです
よ。そんなこと言ってんだよ、それ優等生
なんかけど不安ならないですか、なんか
なんないよ、だっていや、だからやっててね、やってて、まあそれはこれ俺のあれだけど、やっててやっぱり気持ちいいところをね、俺もしたいし、したいし、感じてる君の声を聞いてみたいから、でも俺、君のことは分からないから、気持ちいいとこは教えてねとか言いながら、ここ、とか言いながら、
あ、だから同じなんですよ、
いろんなとこす、
それをもっと面白おかしく言うてる
それはザッピー あのブログみたいな感じで、ギャグっぽく、
そう、
なんかアホみたいな感じで、
アホみたいなことかなと
それ女の子どうするの、それさ受けなあかんとか思ってプレッシャーなんちゃうの、逆に女の子どうなのかな。
いや、だからノリさえ合えば全然、
ちなみに奥さんは
奥さんそんな感じでしたよね。うちの奥さん結構昔はね、うん、芸人みたいな感じのノリでしたからね。
ああ、そうなんや、吉本っていうか関西お笑い芸人っぽくて、
そうですね。
いや、じゃあもっとそこちゃうで、こっちやってこっちとかそんな感じ。
あ、そんなんじゃないです
か。あ、そんなんじゃない、そんなんじゃない、そんなんじゃない。
いや、
基本とかですね、違うの。
いや、自分からはそんなん言わない。
あ、言わへんねんけど、
その他の女の子にしてもそうですけど、
うん、
だからこっち側がこう言うてあげて、こうもうリラックスさせるぐらいの。
あー、リラックスさせる。
例えば同じ言葉でも、
うん、
こう入れた時とかに、うん、どうや気持ちいいやろっていうのなしに、うん、これちょっとええ感じなんじゃんとか
それちょっと
軽く
言うっていう、
笑いながらついてしまう。
それ慣れた、自分慣れたりしないの？
そこはなんか臨機応変ですよね。
でもさ、逆に言うとそっちの方が AV 撮影っぽいね。
ああそうなんかも分かんないですけどね。でもまあそんなはめ取ってるような感覚でもないんですけどね。
それさ一回さ一回そのはめ取りする時の映像いらないから音声聞かせてよ。
僕最近もそんなないっすよ。
ああいやないない
です。もう死にかけてからはね。あの激しい運動しちゃダメなんで。
そっか今何そっちの方のドクターストップなの？
いや多分心臓に負担を与えるとやばい。
そっかそっかそっかそっか、あのね、静脈がいつ破裂するかは、
あ、動脈ですね。
動脈がいつ破裂するか分かんないって先生から言われてて、そうそう、
大動脈が大動脈でこう3層の血管、うん、あの血管の中に3層の皮があるんですけど、うんうんうん、そのうちの1枚目がもう剥がれてるんで、あの心臓の根元からずっと。
あ、それはもともとって言ってたよね。
で、もともとこれ、それが
バーって剥がれ
た、それが剥がれ、あの、裂けたんですよ。
あ、はいはいはい。
で、あの、それが破裂するともいきなり司馬遼太郎とかみたいに、いきなり、あと藤田のことですよね、うん、いきなり血吐いて死んでしまうっていうパターンなんですけど、はいはい、だから石原裕次郎とか加藤茶とかは、うん、あの、まあ、僕は皮1枚ですけど、うん、まあ皮2枚ぐらい剥がれとった状態で、しかも加藤茶の場合とかは一部だけやったんで、うんうん、取り替えが効いたんですよ、人工動脈から、
うんうんうん、
僕のはもう心臓根元か足のところまで行ってるから、まあ、取り替えできないんですよ。
あ、そうなんだ、
ね、反障害者ですよ。でも障害者っていうのはその手が欠損してるとか、うんうん、耳聞こえへんとか、うん、もうそういう機能せえへん風にならんと受けれないんですよ。
あ、そうなんや。
だから僕の場合も中途半端なんですよ。
あ、じゃあ障害者手帳を持ってるわけでもなくっていう。ああそうなの、認定されないんだ。
そう、だからもう爆弾抱えてきてるような感じ。
うわ、それで激しい運動できないから仕事も制限されるし。そうそう、きついっちゃきついね。
だからね、まあ、多分ね、今結構その皮一面裂けてるところが、うん、その血だまりができてきれて、うん、あのガードしてる形になってきてるから、うん、まあ、いい感じにはなってるらしいんですよね。まあ、だから多分ね、あの一発ぐらいは OK かなと思ったりするんですけど。
一発ぐらいは。
ただ命かけるせいなんですよ。
すごい、出たここで命がけの、命がけのセックスが。
大ハードなセックスのせいなんかです
よ。俺ね、トラ兄前のボイスメイ、まあトラ兄のボイスメイって過去前の名前の時のね、第4回か5回でね、違う意味の命がけのセックスってタイトルのね配信してるんだけど、今回もちょっとタイトル命がけのセックス入れようかな。あ、さ、いや、セックスが命がけなんだ今。
だからしてない、してないん
です。だから、あ、できまあ、して、あ、全然もうご無沙汰っていうか。
そうそうそうそう。
あ、そう。で、何、一人自主練は？
自主練はね、
うん、
もうほぼしてないですね、あんまり。
ああ、それもやっぱり抑えてる、
ね、
抑えてる、
うん、その入院してる時に、うん、もう退院間近の時に、うん、このまま一生俺はできへんのかと思い悩んで、
うん、
もし家帰って一人でやって、うん、体調崩したらアホみたいから、うんうん、どうせやったらナースコーラルとかやった方がいいかなと思って。病院のトイレしたことあったんですけど、
施設整ってるここで、
うん、病院のトイレで行けたんですよ、
うん、
でもね、出なかったんですよ。
え、白濁液が、
うん、全く一滴も出なかったですね。
空振り、空発射、
空発射です。
カツンカツン、コスンコスンコスンみたいな。
おお、これ生出し、中出しできるやんと思ったんですけど。
そっちかそっちかそっちか。全然出なかったわ。
全然出なかったですね。
でも気持ちよかったの、気持ちよかったの。
そうです。だからいつもそれ行くようなあれはあったんですけど、出えへんかった。
何それ。
でもまあ何回かしてるうちには出ましたけど。
ああ、何回かしてるうちには出
る。だからでもできるだけそのなんか無制するの嫌やから、うんうん、なんかある程度高いたらもうやらな抜かなあかんなっていうぐらいの感覚でしかしてないですね。 あんまりその性欲自体もないんですよ。
あ、今なくなってきてて、うん、あ、そうなん。じゃああれじゃない、下水エロい配信もなかなかモチベーション上がってこないんじゃない。
だからあんまりね、自分では上がってこない
んだ。ああ、そうなんだ。
まあ、トランディとかの配信聞いてると、うん、ああ、おもろいなって、まあ、その興奮するというよりも、ああ、おもろいなと思って、
あ、はいはいはい、
まあ、エロビデオみたいな感覚ですよね、どっちかいうと。
エロビデオみ
たいな。ほんま、さっきも言いましたけど、卑猥したのね、あれはちょっときつかったですよ。なんてうらやましいというかね。
いや、ちょっと卑猥したの、ちょっとね、配信はね、ちょっとまあね軽くちょっと流させてもらって、ああそう、ああそう、
まあ、ああいうの聞くのはやっぱりこうギャグとして消化でき、消化して、
ああそうなんや、
聞きながら興奮するってわけじゃないし、
ああそうなんや、
ああおもろいなと思って、ああこういうゲストさ、やっぱりこういうゲストがいいわ、
いいわいいわみたいな。なかなかね、最近ちょっとトラマイボイスもね、もうちょいなんとかね、そっちの方も振っていきたいなと思ってるけど、なかなか最近ドキュメンタリーチックなもんが増えてきたあれなんやけど、
多い
っすよね、うん、これもある意味ドキュメンタリーチックな配信になるよ。日はエロくはないね、今日の配信もね、これもね、ゲストインタビューもね。まあいいんだけど、いいんだけど、いやでも本当にね、リアルに会えてさ、
ね、なんかトラニーがイカついてるのは、ね、聞いてたんですけど、
いやいや、なんとかないよ。そうか、でも面白いな、そのギャグを、ちょっと話戻すけど、話戻すね、ギャグのようなセックスね、あ、だからそうか、なかなかできないです、でもそれもできない、命がけで、なかなかこう、あれだね、もう面白おかしく生きてるように見えて、なかなか大変だね、人生ね、なかなか20年、
まあ、まあでもね、なんて言うんでしょうね、僕自体はね、
うん、
まあ、これはもう昔から思ったんですけど、
うんうん、
その、あまりセックス自体っていうのが、
うん、
あまり好きではないんやと思う。
え、
おう、好きではないというか、まあ好きなんですけど、
うん、
でもそんなしょっちゅうしょっちゅうの、
うん、
一宿女特化一回して、
うん、
数こなそうっていう気にはならないですよ。
ああ、ああ、
よくありません、男とかやったら、俺も10人でやってんでとか、
はいはいはい、数を自慢するやつね、
うん、はいはい、あんなんじゃないですよ、いかに、まあ、僕なんかその CD とかも、
うん、
ちょっとこういろいろ聞きながら、あ、これはどうやこうや、影響受けとんな、ね、
うん、
何年の影響受けてるやんけとか思ったりして、考えながら聞いてしまうでしょ、
うん、はい、
それと同じで、まあ、しゃべりながら、
うん、
やっぱりそのいかにやらしくなく、
ほうほうほう、
もっとその子の奥を探ろう探ろうとしてて、で、まあ、その子の持ち味をまあ料理していくというか、
ね、
その中でやっぱりその僕のその何て言うんでしょう、これはもう物の見方なんですよ、
ね、
僕自体の今まで生きてきた中で、自分が多分こうエッチしてる時とかに、どう、私のあそこ気持ちいいとか言われるところで、
うん、
ちょっと違う、
ああはいはい、
なんかこう、いやそんなん言われてんのとか思うから、
あ、男の立場、逆の立場になってみればね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、ああそういうことね、
だからもっとこうできるだけそのやらしくならんようにっていうふうに、それが嫌な人は多分嫌やと思うん
ですよ、あ、はいはいはい、相性でね、
うん、もうそれはもう人間個々の立ち位置の問題だからじゃないですか、
うん、
だから変な話、今こうコップがあって、
うん、
こっから物見んのと、
うん、
こっから物見んのと違います、
下からと上からとね、
うん、下、まあ、正面から見てもそうですし、
うん、
だからいかにその女の子がこれとしたコップで、このコップやとしたら、
うん、
どの角度で見られたいんかっていうのがあるじゃないですか、
あ、だからコップがね、どの角度で見られたいか、
うん、だから多分この子が M の子とかやったらやっぱ上から見られたいと思う、
ああはいはい、 M 子だったね、うん、
だから僕自体は上からもの見ると容姿ないから、ね、人に対して、
うん、
だから下なり同角度からでしか見れない人間なので、
うんうんうんうん、
だからその上から見てくる女の子とかに対しては僕はもうあんまり 合わない、
相性が合わないっていう、
だからもうセックスなんて相性じゃないですか。
あ、そうそうそう、
あのいくらチンポがでかかっても、うん、あのでかすぎて嫌がられるパターンもあるわけですし、
ね、うん、そうだね、
あのやっぱり女の子もやっぱり下はいくら攻められてもいかへんよ、
うん、
いう子もいてるんですよ、
うん、
あのまあその中あの何だろう、その穴の中の表面でいくか奥でいくかの違いであって、
あるよね、いろいろあるよ、
本当
その子、うん、その子であるもんね、
上突き下突きっていうの
もあるでしょ、
だからその中でやっぱりいかに自分の相性のいい、
うん、
女の子を見つけるかいうところでいけば、
うん、
そこで1回やったらもう終わりのパターンもあるわけです
し、はいはい、相性ね、ちょっと合わないなみたいな感じ、
うん、やっぱりこう僕もその笑わしながら言ってるけども、いかにこれはもう自分的なものを押し付けて、
うん、
あのあかんかったらもうあかんでいいやっていう感じなので、
うんうん、
だからその女の子とそれがフィーリングが合えばこれから何回もできるわけですし、だからあの僕としてはもっと親密になりたいっていうのがあるから、
うん、
多分そういうリトマス試験紙的な
そっか、うん、
なんか一度俺とやってみてあかんかったらもうそれでもういいやんっていう、
あ、はいはい、でもまあね、精一杯やりますよ、
そうです、その代わり全力かけて、
全力かけてやりますよ、
3回、4回行かせますけど
命がけ、
その代わり僕は1回でいいけどねっていう、
ああ1回
で
いいけどね、それも命がけでと、
そうそう、いや今は命がけですけど、その時はちゃいます
から、ね、ああそうか、ああそうや、そうや、そうや、あ今までのスタンスとしてそうですね、あみあの3回、4回行かして、自分は、まあ、1回でいいですけどねみたいな、
そうね、
なかなかだから、ね、そうだよね、だからそのよくでも本当よく聞こえると、男が淡白でとかさ、あの優しくないとか、
でもそれもね、
行ったらすぐ寝るとかね、
だからそれも結局ね、あのもの、さっき言った物見方だって、女の子からしたらもうやるだけやって早寝てくれって女の子見てるわけ
だ、ああ、いるね、いるいるね、だからそれ相性、やっぱり相性かな、
だから喋りながらするやつなんか考えられへんわってやつは多分僕の方多分大嫌いなパターンや
と思う、でもさ、その喋りながらやるなんて結構俺あんまり聞いたことないからね、
一色喋ってますよ僕は、
なんかさんまさんもそう
らしいですけど、
ね、だったよね、そうだよね、そうだよね、
なんか逆に喋ってないと不安なんですよ、
いやそれちょっと聞かせてほしいわ今度応接した時に、
いやいやいや
俺も撮ってるけど、
撮ってんの
撮ってるけど
あんた怖いわ、
いやそう、あそう撮ってるけど自分のキーは全然あれだね、まあ俺の場合はね、あの撮ってる時に相手の声を後で聞きたいっていうのがあるから、あえて自分はあんまりしゃ、うん、しゃべんないとかあるのかもしれないけど、いやしゃべんないな、いや一応聞いたりはするけどしゃべんないな、
あそうですか、
ちょっと待って、今さすごい驚いたけど撮るってすごいことなの、
撮らせてくれます、
別に撮らせてくれんじゃないの、
いや
あの後で後で聞きたいからいいとか、
後でこうそれを自分がいきなり不意の事故で死んだ時に、あの子供なりとかがこれ何やろうと思
ってきて、俺ね、あの俺もし急死するじゃん、急死するじゃん、パソコンの中見たら多分葬式は確実に上げてもらえないだろうそれと、まあ死んだらパソコン処分すんのがちょっとね、ちょっと困、やばいね、
でしょ、
考えてみたら、うん、それ考えてちょっとあれだけどね、
いやそれは僕も悩みですよ、
あ、そうかそうかそうか、あ、今さ、なんかあるじゃん、1週間さ、パソコン起動しないとさ、起動した瞬間に中のデータ全部消えになるじゃん、
あ、そうなん
ですか、なんかあったけど、でもそれもちゃんと消えるか分かんないしね、ハードディスクとかね、
ああいうの外付けじゃないですか、
え、
外付けしてない、
外付けしてる
でしょ、
うん、
絶対そんなん消えないでしょ、
消えないね、消えないね、消えないね、壊すしかないよね、
壊すしかないでしょ、
だからそのために俺らは絶対死んじゃダメなんだよ。
そうでしょ。
俺なんか絶対死ねないんだよ。事故なんかで死んじゃ大変なんだよ俺。トラニーマイルボーイスメモダッチル。
今回はこれでおしまいです。メールの方は内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーマイルのボイスメモでキーワード検索してください。今回も聞いていただきありがとうございました。この後もいい時間をお過ごしください。ではマイル城でした。